解体者の夜
ヘルス。
ヒイラギツカサは俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチカエリヤシナゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、うん、ということでですね、まあ、今週もやってきましたけど、
はい、あ、土井中さん、はい、誕生日おめでとうございます。
あ、あ、誕生日
そうです。
本当に
そうだよ。
日明けちゃったけど昨日なんです
ね、
土曜日
そうですね、3月25日が誕生日で、
うん、すっかり忘れてました
ね、
これ。
ああ、もうね、
いいですよ、
いいですよ、
もう我々はもうやめ
ましょう、やめましょう。そう、
嫁のプレゼントでいっぱいですから。
確かに。ただ俺のは忘れんなよ。
そういうこと言うか。
4月8日だからな。
近いな。すぐやんけ。
俺も言ってからちょっとやらしい、やらしい展開になってしまって恐縮ですけども。
じゃあまあ松崎に2人の合同してもらいましょうよ。
いやもうだから。
お願いします。
いや、去年もその感じでさ、2人の誕生日祝って、僕の誕生日2人とも忘れてやる。で、挙句の果てになんか三平さん、いや、買ってたんだけど忘れてきたみたいな、小学生の宿題忘れた言い訳みたいなこと言い出して。
机に置いてきた。
そうみたいなことを言い出した
いいじゃん。松崎はもう年に5人祝えよ。
やだよ。
いいよ。嫁の方
が。嫁3人と俺ら2人。
やだよ。
俺の嫁のも祝っていいよ。
ああ。
いや、もうめちゃくちゃだよ。
うちないから、だから、昨日2人分。
やだって何それ、
新手のたかり。
やだ、単純にやだよ。
まあそんな感じで、
はいはい、ありがとうございます。
まあでもね、うかうかしてると、
はい、
もうあの冬アニメ2017の冬アニメも終わりということで、
そろそろ終わ
って3月最終週、
そうですね、ということで今期アニメの話をしていきたいと思うんですけど、はいはいはい、どうでしょう、
はい、あのね、僕ちょっと衝撃なんですけど、
うん、
ね、前々回かな、うん、あの三浦さんが紹介した風花、
はいはいはいはい、はい、
まあ、僕原作追ってるので、
はい、
まあ、原作知ってる身から言うとどこで切るんだろうずっと思ってたんですよ、うん、はい、多分ワンクールだろうから、
はい、俺原作知らないんですよ、
ね、ああ、
ドイチューさん、
僕も知らないです。
あの10話この間放送されたんですけど、
はいはい、
ちょっと衝撃で、
うん、
っていうのもあの風花が、うん、横断歩道にちょっと、はいはいはい、なんかなんか落とし物をしてしまって、はいはいはい、それを取りに戻ったんですけど、
あのトラックが、
そう、トラックが、そう、赤信号なのに戻ってしまって、そこでトラックがキーってなって CM 確か入って、うん、で CM またいだら結局あの風花は無事だった、
なんか車がギリギリ止まってたよね、
はい、でまあその落としたものはちょっとあの、うん、引かれてしまったんだけどみたいなのがあったんですけど、うんうんうん、原作、うん、あそこで風花死ぬんですよ。
え、やっぱりそうでしょ。
そうです。
あの風の噂
え、風花ってタイトルじゃなかったっけ。
そうです。風花って死ぬんです。
だよね。
そうです。で、その後、うん、全く下の名前が風の夏って同じ名前の風花って子が現れるっていう。
新たな風花が。
そうそうそう。でも、なんかちょっと似てるみたいな。
第2、第3の風花が。私が死んでも。
初代ゴジラの。
だからその、秋月風花じゃなくて、うん、あとは、こうそこで亡くなってっていうのがあったんで、どんなところで終わるんだろうって思ってたら、死なないっていう。
別ルート？
別ルートなんですよ。
へぇ
ー。でね、その、先週お話したそのスクランの袋閉じが、
はいはいはい、
あの載ってる少年マガジン見たら、うんうんうんうん、表紙にがっつり、衝撃、アニメでは風花が生きていたって書いてある。
ネタバレ。
何を書いてくれたんだ。
でもやっぱあれそうだったんだ。
そうです。
いや、俺も確証はなかったんだけど、なんとなくその、知ってて。
あ、そうなんですか。
で、車来たから、あれここって思ったけど、あ、ここじゃないんだっていうのはちょっとあったんですけど。うん、
じゃないと、引かれないと、あそこであれ入れる意味ないですもん、ね。まあ、
ないないない。確かに。いや、これ多分、ずっとループ繰り返してたんだよ。日暮らしパターンだよ、
風花の泣く頃に。
あの、リカちゃん見切れてると思う。
やっと救えたっつ
もう、リカちゃんか、あの、下着の。
もしくは窓まりの。
ほむほむほむか。
いやー、だからね、ちょっとね、もう、ちょっともうパニックです。もうわかんない。
じゃあどう着地するかも
なんで。わかんないです。
別ルート。
そう。
ようやく救えた。 なるほどね。やっぱそうだったんだ。
そういう話なんだ。
そういう話なんですよ。すごいね、その、要はその風花の意思を受け継いで、そのバンドも解散するかみたいになったけど、はいはい、また新しいボーカルを見つけて、うん、でもその新しいボーカルもその亡くなった風花が、いるっていうのを後で知って、うん、じゃあ私はその代わりなのか、どうなのかみたいな、いろんなそこがあるんですけど。
すごいな。もう衝撃のシーンはライブの暴動シーンだけじゃなかった。
でも衝撃のシーンのでは連続ですよね。
連続だな。
ね、ビール瓶当たってもトラック引かれても死なないんです
ね。誰も知らない。誰も知らない。
マリオのスター取ってる状態。
無敵状態。
ピカピカしてますよ、
ね。あ、やっぱそうなんだ。なるほどね。これかなりの衝撃ですね。
だからそれ聞くと本当原作もアニメもちゃんと見てみようってなりますね、
う
ん
う
ん、
だからもう僕も本当に欠かせないです。あと残りの話数が、うんね、
ちょっと新しいパターンですね、
う
ん、
そう
これはすごいな、
うん、そんなだってメインのところを変えちゃうってすごいね、
うんうん、だって原作でも確かに死んじゃうところは賛否両論はあったんですけどね、うんうんうんうん、こんなところでみたいなところもあったし、うん、
トゥルーエンド
本当別ルートだ。
それはちょっとすごい。ちょっと見逃せないですね。
そうなんですよ。
そうか。
はい。
すごいな。
はあ。
誰も死なない北斗の拳なんか見ないもんね。
それはね。
それ多分、飛行ずれてんだよ。あれアミバ。おかしいな。
おかしいな。
それは見ないけど、風花は死ななくても見ます。見
ない
。はい、
なるほどね。はあ。ドイチューさんどうですか？
私、ちょっとじゃああんまり話してなかったんで、うんうん、まあちょっとまだ最新はまだ見てないんですけど、幼女戦記は一応追
ってはい
はい、はいはいはいはいはい。
ターニアがですね、うん、まあ、どんどんただの悪者になって。まあまあ戦争の話なんですけど、はいはいはい、結構序盤で戦った敵のかっこいい軍人のおっさんがいて、うん、でなんかそのおっさんが7話ぐらいで、なんか娘をなんか疎開させて、うん、で、もう死亡フラグなんですけど、娘がパパ無事に帰ってきてねっつって、なんかお父さんのイニシャル入りの銃を渡して、ありがとう頑張れよっつって、元気でなみたいな感じで言ったら、まあターニャンが攻めてきて、でそいつと、まあそいつの軍をもうほぼ滅ぼして、でそいつだけはまあちょっとなんとか生き残ったんですけど、タイマンをガーって張るんですけど、もうふんって瞬殺するん
です見せ場なし、
はい、もう一切
プレゼント仕方、はい、
そこって吹っ飛ばして、ん？お前見たことあるな。まあどうでもいいかっつって吹っ飛ばして、しかもその銃奪って、まあクリスマスプレゼントにもらっとくかって言ってターニアが去ってい
く。なかなかの。
ただの悪いやつ
なかなかのヒールっぷりですね、これは。
で、もう8話かなんかの終わりも、で、その人実はちょっと、その、やられたんですけど、実はなんとか、聖書の境を覚めて生きていたっつって、で、あいつは絶対に、あの悪魔を倒さねばならないって言って終わるんですけど、うん、もう主人公が誰か分かんない、ね、
正義とは何だ、
正義とは何か、主役とは何か、そして幼女とは何か、
もうね、もう民間人殺したりとかしだしてるんで、
あ、結構えぐいってますね。結構なんかちょっと2、3週ちょっと置いちゃってるんですけど、はい、うんうん、
ちょっとまあ葛藤も一応あるんですけど、うんうん、まあ部下に示すためにも、うんうん、部下に銃、その銃渡して、うん、あの民間人の盾になってる窓部隊を殺せっつって、
なかなかの
結構、
こっちは死なないし、こっちは殺すし、
こっちまあ死にますね。
確かに
絶対死んでるもんな。
1話に絶対誰か死んでますもんね。
もうそうですね。
だって、はいはい、空に浮いてるとこを撃ち落とされて地面落ちたらそれは死にますよね。
そんなもん、
ね、でもやっぱ戦闘シーンとかやっぱかっこいいですね。
かっこいい。
本当に飛び回って。
なるほど。ちょっと見逃せない
ですね。面白いですね。
これもどう着地するのか
ね。そうですね。本当に。
なるほど。じゃあですね、はい、私、はい、まあちょっとこれをまず語らなきゃいけないなと思うのはですね、はい、メイドラゴン
ですね。そうです。
あ
そうですとは
あれ運動会
あ、運動会もそうですけど、はい、僕はあの最新回のいよいよあの翔太くんが本気を出してきた、
はい、あ、その老人ホームでなんか
出し物で出し物をやって、でなんかあの、まあ、みんなで赤ずきん、
ま、あと、
あ、違う違う、ま、マッチュリの少女だ、マッチュリの少女をやるって話になって、あの
商店街行って、なんかおじさんが骨折っちゃってできないんだよって言ったら、うん、トールが脆弱ですねって
代わりにやってくれないかっつって、
うん、でまあそのどういう劇にするかみたいのを、うん、まあ 小林さん除くほぼみんなでワイワイ言ってるんですけども、はいはいはい、でじゃあ、マッチ売りの少女誰やればいいかみたいな感じで、まあいろいろやってった中で
オーディションしてね、
翔太くんはどうだろうってルコアさんが言いまして、でまあもうね分かるじゃないですか、
はいはいはい、
助走させられ
るんですけど、
そこ本当一時停止して小一時間ばかり流れてこれはまずいよと
えまだ行く前ですか、
ん
あのまだオーディション段階、
オーディション段階です、特に止めて、うん、このからどうなるんだ
ろう、そうそうそう
小一時間
小一時間
止め
やべえやべえ
いやちょっとねあれは
なんですかその地出しプレイ
いや今期もねいろいろこう可愛い男の子部門はもうちょこちょこ出てるんですけども、はいはい、やっぱここに来て女装出してきたか、うん、しかも俺が一番好きなその女装を嫌がってるパターン、う
ん、は
い、これ尊いです、
恥ずかしがって逃げちゃう、
ルコアさんが待ってよ、
そうそうそうそうそう駆け出していく、はい、どこに駆け出しに行ったの外出ちゃうのみたいな、
で結果テーブルの下に隠れ
る、はいはいはい、うん、余すところなく可愛い
でそこで一時停止した後で、うん、結局劇の最中も、うん、結局いろんな案を ね、
はい、あってでちょっと魔法少女に変身するな、うん、まあカンナちゃんが結局、うん、まあその主役の、
うん、マチュール少女になって、
マチュール少女になるんですけれども、
笠地蔵、
笠地蔵の、おじいさん役の翔太くんが入ってくるんですが、うん、なぜか、カンナちゃんが魔法少女に変身したら、うん、翔太くんも変身する、
魔法少女に変身するっていうね、
そこも一時停止して小一時間
二時間特番ですね、
結局そのおかげで今週他のアニメあんま見れないそこに時間を割きすぎて素晴らしかったです、まあ、もちろん運動会の回もね
運動会も
よかったんですけども、
あ確かにあのお芝居の話は良かった、うん、俺もカーテンコールでみんなが頭下げてるのに固くなに頭を下げないファフニールさんが超好きでしたね
でも魔法少女推ししてたのはファフニールさんね
すっかりオタクになっているっていう、
でもねやっぱねこのアニメはね、まあ、その小学生組、
うん、
特にカンナちゃんが毎回可愛いですね、
うん、
もうあの子もう中心にちょっとアニメは、ね、ちょっと原作をしっかり読んでたんですけど、はいはいはいはい、回ってる感ありますね、
太ももがムチムチでエロいんだよ
ちょっと太ましい感じになってね、
ねの
俺でも才川ちゃんがちょっといいな、
いや俺もう運動会たまらなかったっすね、
そうそうそう、バトン落としちゃって
さ、アズマンガを思い出させる、
はいはいはい、はい、
例のシーン
いやーよかった、俺ね今週のその女装会、
はいはい、
女装会じゃない
女装会
違う
お芝居会
お芝居、はい、
一番でも本当に好きだったシーンは、はい、公園で練習してる合間に、はいはいはい、なんかね小学生組が3人で肉まんかなんかを、なんかしゃがんで、こう、翔太くんが2人に渡して食べるシーンがあるんですけど、あそこがでも一番和んだ。
めっちゃ良かったですね。
あの3人の絡みいいですね、ちょっと。
カンナが才川さんの指パイロット
でやって、そうそうそう
そう、
また、あへーみたいな。あそこはね。
あそこは僕もだいぶ巻き戻り
ちょっと今回はね、この2週ですか、運動会会とお芝居会はね、ちょっとかなりのここに来て終盤力入れてきた回だなっていうのはあったんで、ぜひこれは見てほしいですね。
そうですね、よかったですね、う
ん、メイドラゴンでたまに目アップになった時にやっぱりちょっとドラゴンの目なんだってちょっと感じると
こ、あのカンナが会社見に行くとか、うん、
とかなんかちょっとドキッとするんです
よ、ね、うん、本当あ竜だなっていう、う
ん、竜だったんだ、
横にまぶら
せて、はいはいはいはい、
確かにと思って、
はいはい、猫の目みたいなちょっと、ね、
そうそう
縦
にこう入ってて
ワニっぽいね、
たまにドキッとするシーンあるんですけど、うん、基本的には僕もボヘーって言ってます。
他ありますか。
僕その前回ちょっと、うん、お二人見てなかったのでちょっと言えなかった、
はいはい、
リトルウィッチアカデミアの、
はいはい、
あの数シー会の、うん、
見ました見ました、
僕がなんであんなに熱弁してたかというと、うん、数シーが、うん、その数シーのせあの精神の中に入って、うん、なんか映画を見るみたいなところのところで、うん、ちょっと見てみない、こっからが面白いところなんだからって言ってて、映し出されるのが、うん、全部アッコと出会ってからの映像だから、スーシーの人生は、うん、アッコと会ってからが一番充実してるっていうのを、うんうん、
はいはい
はい、実はそこで感じられるっていうのが、
絵もちょっと変わるし、
そうそう、あれがね、もうグッてきちゃってそっかー、 表情には出せないけど、今が一番楽しいんだな、涼しいわっていうのをね。
そりゃもう松崎さんも今、椿いっぱい飛ばしますよ。椿が先輩の方に飛んできましたけど。
マイクも大丈夫ですね。
いや、でもわかるわかる。
いやー、あれは良かったな。
でもなんか結末もさ、ちょっとホラーっぽく終わるみたいな。
そうですね。
なんかいろいろ実験作みたいなとこあったよね。なんか向こうのアニメ映画みたいなタッチになって。
はいはいはい、そうそうそうそうそう。
よかったですよ、あれ。スーシー会は。
スーシーやっぱ可愛いなぁ。
本当に。その後俺やっぱり言ったら、やっぱりなんか校長先生もなんか可愛いなって思っちゃって。
死体が蘇る会。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
お父さんでっていう、う
ん、あれもね、なんか車に轢かれても大丈夫でしたもんね。
どんどん風化の、ね、風化の影響が。
なんか水色の液体みたいなの出てましたよね。
いっぱいね。
そっか。今タッチやったらかっちゃん死なねえか
も。光らないっすね。うん、野球ボールがちょっとパーンって跳ねるぐらいで。
悠々白書も死なないかもしれない。
死なないね。誰も死なない。うん、いい話じゃない。ドイチューさんは。
まあ僕もリトルミッチャーガミは、うん、最新回ですかね。うん、なんか蜂で惚れ惚れ蜂でしたっけね。なんか。
あ、俺まだ最新回見てないんだよ。
本当ですか。
うん。どんな。
まあ。割とよくある惚れ薬的な回なんですけど、まあそのアンドリューとかとまた再会してパーティーに潜入するんですけど、最後でちょっとね、こういうこともすんのかと。
お
お、ちょっとロッテがね、
ロッテ
が最後ちょっとね、
あら、
あのね、フランクとちょっといい仲になるんじゃないかみたいな。
あ、ちょっと初のロマンス
な。ちょっとね、ちょっとロマンス回なんですけど。
へー。
確かに僕も見れてなくて、まあ、はい、バイト中から、はい、で、休憩中にタイムライン見たら、はい、ロッテが、書かれてて。
あれ、何がっつって。
結構ね、やっぱね、コメディータッチなんですけど、うん、その、これ、蜂に刺されると、うん、その、一瞬気を失って、パッて目当てた瞬間見てしまった人が好きになるっていう。
なるほど、ね、はいはいはいはい。
で、まあ、パッて映ったら、あの、ガラカメみたいな顔になってるんですよ。なんで、そういう面白おかしい感じなんですけど、最後ちょっと、その魔法が解けても、うん、でも、仲良くなりたいな、みたいな感じの、なんか、これはちょっと、みたいな。
甘酸っぱいな。
はい。おすすめですよ。は
い、そんな蜂いねえかな。なるほどね、はい。いいじゃないですか。
はい、
じゃあ、私、
はい、
そっちは、まあ、そういう、少女と少年の淡い恋模様ですけど、ちょっと男同士の
恋模様、
恋模様、2人あれなんですよね、オルフェンズ見てないんですよ。
あ、そうですね、
あのね、ここに来てね、まあ、ちょっと終盤ということでね、またいろいろキャラが死んだりとかもあるんですけども、
そうです、聞きましたよ、なんか僕のなんか好きなキャラが死んだって。
誰
なんか割と男女でいい仲になってた女の方が死んだっていう。
はいはいはい。ラフターです。
ああ、そうそうそうそうそう、
は
い
は
い
はい。まあでもあれもあったんですけれども、今回はその一期からね、なんかわかんないけど、こう、あの、山木っていうキャラがいて、うん、それが篠っていうキャラ、どっちも男ですよ。うん、
はい、
を、なんとなくこう、なんつうのね、好きなんじゃないかなって思わせる、でもはっきりさせないシーンがいっぱい散りばめられたんですよ。おうおう、だからちょっと見てる人は、どういうことなんだと。だから一時期その山木男の子説とか、女子説もあったりとかもするくらい、ね、でも確信がないまま、なんかちょっとおかずだけ放り込まれるみたいな感じがずっと一期続いてて、うん、で、二期ここに来て、で、まあそれもちょっとまた目立ってきたんですけれども、うん、で、まあ、シノがね、まあその戦いに出ると言った時に、まあちょっとこれも死亡フライング的なあれなんですけれども、はいはい、じゃあ戻ってきたら、うん、二人でお姉ちゃんのいる店でも行こうかみたいに言ったら、
もうオルフェンズでそんなこと言っちゃったら、
そうそうそう、絶対死なないわけがない。
絶対です
よ。だからまあ、山木の方は、いいよ、そんなの、みたく言うんだけれども、はい、したら、シノの方が、じゃあ分かったら、サシで飲みに行くか、みたいな感じになって、でも結局、シノっていうのが死んじゃうんですよ。
はい、
で、その翌週の回に、で、やっぱり山木っていうのがちょっとこう、荒れてるというか沈んでるというか、はい、自暴自棄になりかけてるんですけれども、
はい、
それでですね、友人っていうまた、副長だったかな、うん、がいて、で、ちょっと回想シーンみたいな話をするんですよ。で、実はこの篠っていうのが、まあ、死ぬ前に、山木の行為にちゃんと気づいてたんですよ。
うん、
ほう。
山木ってあいつ俺のこと好きなのかなみたいなこと言い出して、
お
で、なんかその友人って、お前な、気づいてたのみたいなことを言うのかな。
お
う
お
うおう、そしたら、要は、その、シノもちょっと困ってるようなこと言うんだけれども、うん、 どうすればいいか分かんないこと言ったけど、うんうんうん、それが男同士っていうんじゃなくて、うん、俺たちは家族だからな、みたいなことって言われるんですよ。でそうすると言うと、え、そっちみたいな感じで言うんですけど、ちゃんと、その、ヤマギの行為に気づいてたっていうことを、シノが気づいてたっていうのをヤマギが知って、で、そこでちょっとそれを死を乗り越えるみたいなシーンがあって、うん、要はちょっと、その、我々腐った、
はいはい
はい、腐れ様勢
がですね、
これはどうなの、うん、実際どうなのってこう思ってたのを公式がちゃんと、
うんうん、
公式としてもうそれを認めたっていうのになって、うんうん、ちょっとこの篠山勢が、ちょっとこう、そのまたタイムラインが荒れる
時
があ
る
のがあってですね、ちょっとこれは見どころとしてでかかったなっていう、あえて掘り込んできたか、これはっていうのですね。でもすんごいいい回でしたね、この辺りは、この2週あたりは。
まあでも、まあそっちでも人死んでるんですね。
あのね、こっちは風花のね、力が及ばない。こっちでは。
早くリカちゃまを、なんとかして。
一回戻さないと。まあでもそんな感じでね、オルフェンズね、まあ、今回で終わるのかな、2クールで。
なんですかね。
もう一山来てもいいような気するんですけどね。その僕はちょっとオルフェンズ、
はい、
ちょっとますます見逃せないなっていう、
はい、
まあでもそんな感じですか、
はい、
ということでですね、まああの今期アニメ
も、ね、
はい、佳境ということでですね、はい、あれなんですけれども、
はい、
次のパートはですね、
はい、
まあこの、アニメが終わればまた始まるということで、
はい、
まあこれも恒例企画の、
はい、
2017春アニメ期待作品を語ろうをやってみたいと思います。2017春アニメ期待作品を語ろう、
イエーイ、
ということで、ね、はい、まあ、毎回やってますけれども、
はい、
まあ、間もなく、2017冬アニメが終わるということで、
はい、
またやってくる春アニメの話をしていきたいと思うんですけれども、
はい、
どうでしょう、期待作。
はい、うん、アイドルマスターシンデレラガールズ劇場です。
それはもう、それはもう君はファーストタッチ決めないとね。
はい、はい、はい、アイドルマスターシンデレラガールズ劇場です。
手を挙げる前に、前回言ってたから、答え言ってたから。
静かにしてください。
いやでも確かにあれはね、いわゆるあれ、あれですよね、その、4コマの。
そうです。その、アイドルマスターシンデレラガールズのゲーム内にある、その劇場、シンデレラガールズ劇場っていう4コマ漫画、はい、を元にしたアニメ。
僕も読んでましたよ、あれ。
あ、
結構あの小梅会は保存してた。
そうですね、はい、
はいはい、はい、
漫画であるやつな
の。まあ漫画でまあ実際連載、うん、まあゲーム内にずっと連載されてて、
うんうんうん、もう3巻くらい出てる。
単行本にするともう4巻かな、確か。
はいはいはいはい、
で、アニメーションは、マンキューさんという、以前、プチマスっていうのをアニメ化した時の、あの、監督さんなんですけども、うん、だから割とね、頭身もちょっと低くなってて、
そうですね、
はい。だからシンデレラガールズほどちょっと、シリアスなストーリーではなくて、ちょっと可愛らしく、描かれて、確か5分アニメなので。はいはい、
でも、もうだから、ほぼ、フルでキャラが出てくると考えてていい作品ですね。
いいと思います。うん、なんなら、その、シンデレラ、今回のアイドルマスターシンデレラガールズ劇場で初めて恋つくキャラがいるのかもしれないぐらい。
なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。
ことも思ってます。
なるほど、なるほど。
その覚悟は僕はできてます。
そんな覚悟いるもん。
その覚悟ね、いるんです。
いるんだ。P はね。
あ、うん、まあ、皆さんは気軽に見てください。
やっぱ、立場が違うからね。は
い、みんなも普通に、ああ、可愛いな、この子可愛いな、だけしか、うん、まあ、思わなくても、はいはい、ツイッターのタイムラインで、あれ声が、あれってなったら、そういうことだと思ってください。
はい、声、でかこいつ。
で、まあ、P は大変だっていうことで、ね。さあ、ドイチューは、
はい、
これ先行ってい
いですか。お願いします。
ね、ちょっと興味あるのはですね、桜田リセット。
ああ。
はい、はいはい、なんか、監督さんは、のんのん日和とか、田中くんはいつもけだるげの、
はいはいはい、
川面さん。川
面さん。ああ、はいはいはい。
で、ちょっと今回の、その桜田リセットの話聞くと、まあ、この方が、監督やってた、心コネクトの雰囲気にちょっと近いのが、ちょっとシリアスっぽい感じで。
はいはいはいはい。
なんか、その桜田っていうですね、その能力者の集まった街が舞台らしいんですけれども、うんうん、まあ、その二人の能力者がまずいると、
はい、
見聞きしたことを絶対に忘れない能力を持ってる、男子高校生と、あと世界を3日巻き戻す能力、巻き戻す能力、ここでも出て
きます、ね、いいですよ。
それを持つ女子高生二人がですね、
はい、
でこういろいろこうその力を使ってこう、世界を変えていくみたいな青春 SF ストーリーってこう公式では書いてました、
ね、
でその リセットっていうその時間を巻き戻す能力の方は、あの巻き戻すと記憶を失っちゃうらしい。自分もだからその3日前に戻ってしまう。でもその記憶を忘れない能力を持ってるやつがいるから、それはあの戻っても記憶が残ってるっていうことで、それでこう事件を2人でこう解決していくらしいんですけども、でもその2人がなんかそれをやることによって、過去にですね同級生をその失ってしまうみたいな話があるらしくて、そこがちょっと主軸として絡んでくるらしいんです
。ああ、メインの。
うん、ちょっとね、これは、ちょっとそういうシリアスっぽい感じのもあるけど、ちょっと楽しみですね、これは。PV 見たりしたけれども、ちょっとなんか、あ、いいなっていう。あなたは世界を3日間殺す覚悟がありますかみたいな。
あ、かっこいい。
かっこいいセリフが。
面白そう。
俺も行ってみたいと思って。
あ、かっこいい。
ネタで滑った時にさ、あなたは世界を3分間殺す覚悟がありますか。
いや、でも、我々の3日間って言ったらもうコミケでしょ。
1日目に。
こんなにお金使っちゃった。
1日目に戻る覚悟は。
なので、ちょっと桜田リセットはね、ちょっと興味ある
な、
ね、
リセットか。なるほど、なるほど。
はいはい、
ですね。はい、私、じゃあ、言っていいですか、はいはいはい、ですね、レクリエイターズっていう、うん、こちらが、
そうですね、
みんな大好き、ヒロエレイさん。
ヒロエレイさん。
はいはいはい。
ブラックラグーン。
はいはいはい。
の人がキャラクター原案と原作をやられていまして、一応もうオリジナルアニメなのかな。
監督は青木エイさん。
そう、
フェイトゼロ。
ああ、なるほど。
の方のやつ
で。はいはい、はい。
まあ、もうそれだけで、どんなんかはまだちゃんと見てないんですけど、うん、その字面だけで、これは見よう。
ヒロエレイ、青木エイっていうね。
これはね、
でちょっと PV ですけど、ちょっとロボットモノっぽいんですよ、ね。
そうなんだ。じゃあ初めて俺がロボットモノに手を出すかもしれない。
そうそうそう。
ロボット童貞だった。
そう、だから僕もね、ロボットモノあんまりなんですけど、うん、でもヒロエさん関わってるとちょっと、
ね、だったらちょっとね、
ちょっと期待してしま
う感じ。そうですね。見なきゃってなっちゃいますね。
いやー、だってヒロエさんのキャラクターやっぱかっこいいですよね。
そうそうそうそう、
シンクロしてますね。
そうですね、やっぱ。ブラックラグーンが好きすぎるんで。
ブラックラグーン良かったもんね、あれは。
僕も意外かも思われるかもしれないですけど、ブラックラグーン結構好きなんですよ。
結構、あんなね、
ハードな。
いや、でも、あれ、まあ、ブラックラグーンの話になっちゃいますけど、はい、ロックとレビューの シンガーの、はいはい、あそこ、シガーキスのあたりで、うわ、かっけえ、何これ。
いいですよね。だからちょっと楽しみだ
な。ブラックラグーンだったけど、原作でさ、
はい、
なんかあれを一応おまけなんだけど、映画と見立ててオフショットみたいのの絵がなんか単行本かなんかにあるみたいで、みんなが俳優でそのお芝居をしてるっていう。
それなんか聞いたことあるな。
なんかね、本設定かどうかわかんないんだけど、はいはい、そういうおまけページみたいなのがあって、
単行本の一番最後のページに、うん、なんか毎回ちょっとお遊び漫画みたいなのがついてて、男女が入れ替わった時の漫画とか。
なんかね、それとか結構いい感じでね、まあ、もちろんアニメから入って、アニメ好きだったんですけど、
はいはい、
うん。なんかそういうのもいいなってね。
いや、どうなんだろうな、楽しみだな、
はいはい、
知ってやつ。
うん、
さ
あ。僕ね、うん、またこれちょっとややこしいタイトルなんですけども、うん、新七つの滞在っていう。
あ確かに。あれ読むみたいなね。うん、
絵が全然違うし
な。鈴木中葉先生の絵柄じゃなく、ホビージャパンっていうところから出てる、クイーンズブレードとか、出してるところからの、
うん、
が原作の。
はいはいはい。
だからね、結構ね、原作がフィギュアとかなんですよ。
あ、
フィギュアが最初ありきで、ちょっとストーリーそこにつけて。
なるほど、なるほど。
で、それが、アニメになるっていう。
ビキニウォーリアーズみたいな。
みたいな感じです
ね。
いやー、でもそのビキニウォーリアーズ、たがわず、やっぱりちゃんと色っぽい色
ですね。これはまあ、松崎っぽいアニメですよね。
みんな、たわわな。
そうですね。
何曜日のたわわかは
分かんないけども。で
も
7人いるんだよ。
毎日。毎日修造じゃないですけど。毎日たわわです。いやー、でもね、
うん、
ちゃんと、うちの嫁の中の人のこと、高橋千明さんも出ますし。
はいはいはいはいはい。
やっぱりビギニ
オ。アスモデウスじゃなかったですか？
ああ、かな。
確か。
色欲の。
はいはいはい。
ですね。
色欲で
い
くんだ。
はい、うん。でもまあ、でも一番なんか常識人みたいなことからちょっと書いてましたけど。あと、その伊藤静香さんとかも出ますし。
はい、北村恵里さん、角間愛さん、氷川さよこさん。
いや、もう色っぽい声の、もう、そうそうたるメンバーですから。うん、僕をどうお世話してくれるのかな
っていう。いや、前が勝手にお世話されてる。
向こうはそんなつもりねえよ。
さあ、楽しませてくれ。
かっこいい。
かっこいい。これを。
いいな。
かっこいい風俗の客に。さあ、俺を楽しませてくれ。
でも、裏では、あいつまた来た
よ。あだ名つけられてる。
あいつね。
もじゃもじゃ。
月曜日のもじゃじゃね。
月曜日言ってんだ。なるほどね。じゃあ、私もちょっと、
うん、
あの、5分アニメらしいんですけど、
う
ん、
はい、
あの、これタイトルすごいですよ。うん、僧侶と交わる色欲の夜に。
まさに僕もこれ今、はい、もう気になってました。
なんかこれも、ちょっとオフィシャルのその、なんでしょうね、説明読みます
、はいはいはい。
同窓会で再会した初恋相手は僧侶で野獣でした。うん、実家のお寺を継いで僧侶になっていた初恋相手の九条くん。昔のままの真摯な彼に油断していると、僧侶の前に俺だって男だよと迫られて、一夜に共にした翌日から、婚約者のふりをさせられ強引に始まったお寺での同棲生活、うん、僧侶なのに野獣な彼に迫られて24時間ドキドキが止まらない、うん、あの、ある種7つの滞在8つ目の滞在みたいな。でもね、これね、
なんかあれですよね、結構昔サイトとか見てると、
そう
宣伝で、
宣伝で出てくる、はい、電子 書籍コミックで、
はい、
僧侶ブームを巻き起こしましたって感じ。
そうです。
果たして僧侶ブームあったのか知らなかったですけどね。
あ、でもこれ僕、実際読んでますから。
あ、そうなの、
はい。これ、ちょっとお世話になってますから。
高知系ね。
いろんな人にお世話されて、解雇されてますね。
僕ね、この声優のね、くるくるパーマっていう人知り合いなんです
よ。あ、そうなんだ。なんか、ひときわ目立って名前あってるよね。クルークルーで
クルークルー
パーマ。いや、でも俺、これなんで注目してるかっていうと、俺スキンヘッドブーム来るなと。
なるほど。
オタク界隈に。
おお。
これはちょっと先駆者としては、これ、一個乗っとこうか。
ようやく。
ええ。なんだったら、なんちゅうね、出家もしようかと。今、流行り、流行りだから。
もう、ドドンがいますから。
本職いるからな。
ね、坊主はね。スキンヘッドで言うとね。
はいはい。まあでもね、ちょっとこれはね。
僕もちょっと気になってましたね。
うん。
はい。
ちょっと、なんでしょう。どっから切っても多分面白い。感じにな るんじゃないかなと思って、
はい、
僧侶と交わる色欲の夜にはちょっと楽しみにしてるんですけれども、はいはい、
で私、
うん、
これは多分もう間違いないだろうと、
うん、
桜クエスト、
あ、はいはいはい、僕もこれはライトアップしましたね、はい、
PA ワークスによるオリジナルテレビアニメ、はいはい、花咲くいろは白箱に続くお仕事シリーズ第3弾、
はいはいはい、
もう絵柄もね、やっぱもう、
そうですね。
もう白箱っぽいような。う
ん、なんか観光地の観光大使の話みたいな感じで。
結構ね、監督が、クレヨンしんちゃんの、俺と宇宙のプリンセスの監督さんだったりなので、
はいはい
ね、まあ、これはまあ私は絶対だなっていう気がしてるので。
やっぱPA のこの辺の作品はやっぱもう全部面白いですからね。
そうですね。やっぱちょっとグッとくるような話も多いです
から、
うん、
あ、だからあれなのかな、いろは前期で再放送とかしてたのかな。
ああ、なるほど。うん、はい、はいはい。
白箱もだって、あれ今年の正月だっけ、去年の正月だっけ、
一挙去年なんか一挙放送か。
ね、やってた
じゃないですか。
そう、僕、いろははね、見れてないんですけどね。
いろはいいっすよ。
本当ですか、
うん。
白箱がすごい好きだったんで、うん、これはちょっと楽しみにしてますね。
うん、はい。いや、桜クエストは確かに
これ、
うん、
そう。
うん、
なま絶対話題にはなる
でしょうし ね, う
で
ね, ね。
で、しかもオリジナルだから原作もわかんないから先がどうなるかもわかんないし。
はいはいはい。桜クエスト。
そう。
他ありますか？
他ね、うん、僕、まあ、原作読んでないし、わかんないですけど、うん、エロ漫画先生。
あ、はいはいはい。
気になるタイトル、
ね。原作
が、伏見つかさ先生と、
俺の妹。
そうです。俺の妹がこんなに可愛いわけがないの、うん、伏見つかさ先生とそのイラストレーターの神崎宏さんのタッグが俺妹の次に手掛けたものがそのアニメ化ということで。だからまあ、評判はいいと聞くので、
うんうん、
その、まあ僕は読んでないんですけど、うん
はい、
まずまあタイトルで、まあ、なんだろう
って、まあ、タイトルの引き半端ないです
ね、はいはいはい。何これってなりますよね。
ただどうやらこのエロ漫画先生っていうのはどうやら主人公の妹のことらしいです、
うんうん、
が実はこのエロ漫画先生っていう、はいはいはい、まあ、ペンネーム
でエロ漫画の話では
ない
と思いますね、
確か、はい、そうです、うん、確か
漫画太郎みたいなこと
です、そう
エロ漫画先生
まあでもキャラクターの可愛さで言うともう分かりきってますから、
うんうん、
神田博さんの可愛さ
っていうのは、はいはいはい、
でも楽しみにしてます ね,
そうですね、はい、あとじゃあ僕ももう一本
い
いです
か、はい、
引きは綺麗、
あ、俺も気になってるタイトル素敵だし、なんか、うん、
なんかまあ制作的にはフィール、 で、俺がいるの、はい、俺のやはり俺の青春ラブコメの族の方と、うん、あとこの美
を作った、
はいはい、あ、そう、この美、この美、
はい、ということなんですよ。なんかね、まあ読書好きの文芸部の中3男子の恋恋愛もの恋物語みたいな感じなんですけれども、うん、なんかねこう PV 見たんですけれども、ちょっといい感じのそのなんですかね、あっさり系あの絵の感じが、
ああ、はいはい、
やっぱりちょっと年取ると何年としても年齢が続くと、
ね、あっさりが、
そう、
こういうところでちょっとああいうあのスープも透明な感じがして、なんかね、あ、これちょっといいなっていう感じがあります。で、なんかね、サイト見たら、
はい、
もうサイトで紹介してる登場人物だけで21人いたんですよ。
う
ん、だから結構そういうなんかキャラの絡みが細かいのかなっていうちょっと思わせる。
そうですね。
ね、なんかちょっとこれは。
どうなるんだろうっていう、う
ん、絵の感じが本当なんか放浪息子とかさ、
あ、
青い花とかあの辺の感じの
志村貴子さんっぽい、
うん、の感じにちょっと俺は
なんか、ね、
う
ん、
匂いを感じましたけどね。
ちょっと大人な素敵な雰囲気みたいな、うん、
ね、月が綺麗って、ね、行ってみたいですよ ね、
タ イ、 ね、タイトルがもう
月が綺麗だな、
うん、あの夏目漱石ですか、あの、
あ
の、アイラブ
ユーを、
月が綺麗ですね、
うん、
と、
はい、素敵なこと言うな、
司に言ったけど通じなかったな
でしょうね、
ダメって上に上げて
それはな、
いいな、かわいい、
はいはい、大丈夫さん、もう一個、
もう一個、じゃあひなこの音、
お
お、
まあぱっと見かわいい、
うん、
で、作画監督、キャラクターデザインが、金色モザイクの、はい、上田さんということなので、うん、
間違いない、ね。
はい。だからもう、ただ可愛いんですよ、絶対。なんかね、主人公のひなこちゃんっていう子が、なんか口下手がすごいらしくて、
うん、
人と接するのが苦手ながら動物には好かれるために、田舎でかかしとして働いていた人、うん、
あ、なんか見た、なんか見た、それ。
かかしって職業
まず意味がわからない。
やってみたいな。
そうだ。
で、口下手を直すために個性的なキャラクターたちと、なんか演劇に取り組む姿を描いたコメディ作品って、あの、ロッカーの勇者の人が
総
監督だったりとか、ハガナイネクストの人がまあ監督だったりとか、いろいろやってるらしいんです。これまあ、まず見た目がめちゃめちゃ可愛くて、
うん、
これ絶対好きになっちゃうなっていう人がもうすでに何人かいるな
と。早くも。
はい、
カカシだもんな、
うん、でも普通みんなね、うん、制服着てるから、ね、うん、何言ってるんだ
なるほど、
ちょっとね、楽しみです、ね、
いやだ、まあ他にもね、そのいろんな続編とかもありますから、
ね、だって結構2期系は多いですね、進撃あります
よ
ね、
進撃、
ベルセルク、家族ベルセルク、ヒロアカ、
はい、
あと信長
楽しみです、ね、
の忍びあるんじゃないですか、
あ、信長の忍びもまた
3期、
はい、はい、で、あとサエカの、
ああ、そうだね。あれも2期やんね。
はい、あと、まさかの笑うセールスマン。
それですよ。
ニューが。
うん、笑うセールスマンニュー、ね。
エンディングテーマが高田純次。
そう
もぐろさんの声が元太でしょ。
これは、
すごい。
それは絶対面白い
よ。サイト見たけど、まだそんなに全貌明かされてないですよ。その、映像とかはまだ確かなかったような気がしてね。
2017年に復活させるっていう、
ね。いやでもまあね、今はもうだって冴えない石がドラマやってたりも
します
から。
ああ、
そうか、はいはいはいはい、
は
い。ちょっとここでその、あの、藤子 A 作品のちょっとブラックなやつが、なんか脚光を浴びてるみたいな。
いいですね。
あとちょっと気になるのが、ルームメイト。
はい。
あの、今期やってたワンルームの男版がつい
てる。やっぱりそういうことなんだ。
はい。
そりゃそうかと。
はい。
歌舞伎部とかもなんかちょっと。
あ、歌舞伎部ね。
そっち系ですよね。
は
い
は
い、
これは岐阜ハブと間違ったやつね。岐阜ハブアニメか歌舞伎部か。
ラブコメっていうのもありますよ。
あ、ラブコメ。
もう、サイト見ればわかるんですけど、もう、うん、説明文がもう、ふざけすぎてて。アイドルを結成することになるんですけど、なんかお米を推進しようみたいな。
ラブライスとか
そう、ラブライス。
それだ、うん、ラブコメね。はいはいはい、はい。
あの、めちゃくちゃふざけ
てる
アニメだと思うんで。
はいはいはいはい、男の子がいっぱい
出てる。そうそうそう。はいはい、はい。
米の擬人化みたいな。
そうそうそうそう。うん、
ラブライス笑ったな。
なんだよ、すごいな。
まあでもそんな感じですかね。はい。ね、はい、ということでですね。
あとまあ、あの、うん、ゴーゴーゴマちゃん第2シリーズ。
ああ、はいはいはい。ドイチューさん的には
みんな大好き。
みんな大好き。僕も大好きですか。
ということでね、はい、またちょっとこれが見ていくとまた、でもここでノーマークだったやつがね、
そう
です
ね、
またね、っていうのがありますからね。
伏、はいはい、兵潜んでますから。
そんな感じでもう、あとちょっと経つとまた始まります
から、はい、
なんとか、あの、残ってるアニメを紹介してて、
はい、そうですね。
俺、前期の、あの、夏目友人帳がまだ手つかずで、
いや俺も
で、またやるでしょ。
またやりますよ。
ちょっと これまずいですよ。まずいですよ。
もう妖怪どんどん溜まっていってます。
まあそんな感じでね。はい、ということで、今回はですね、恒例の、2017春アニメ期待作品を語ろうをやってみました。じゃあメールを読みま
ー
す。あ、メールというかツイッターですね。
はい。
ですね。まあ、これもあの、感想ですね。
はい。
今回も聞いてて恥ずかしくなりました。奥様にはぜひ他の歌も覚えていただきましょうということで。あれですね。
カラオケ。
はい。
あ、俺。
俺色に染まるのカラオケ話ですね。はい、他にもあの、セイバーさんのキャラソン、すごい癒し美声だし、カラオケすごいんだろうな。
いいですよ。
絶対サンホラすごいって書いてますね。
あ、いい感じです。いつも歌ってますから。
はいはい。
それは、あずささんの曲も聴いてくださいね。はい、
はい。うちの塚さんもね、いろいろやってますから。で、あとですね、やっぱ我々が紹介したアニメとかで、
はい、
あの、未見だったりしてるのをちょっと見ていただいてるみたいでですね、あの、ユリフォニアム最高でした。正式タイトルじゃないですけどね、ユリフォニアム。おすすめしてくれてありがとう二次元最低者の皆さんという書き込みですとか、あといつかの二次祭でおすすめされてたハイスコアガール読み始めたら止まらんかった、大野さんかわいい、やはり皆様おすすめは間違いないですねということでですね、いろいろこういう感じで、はい、いただいておりますんで
嬉しいですね、
はい、
ありがとうございます。
感想をどんどん、書き込んでください、
はい、我々の糧になります、
はい、
お願いします。
はい、
まあそんな感じでじゃあ告知いきましょう。
はい、4月16日日曜日、阿佐ヶ谷ロフト A にて二次元再大社の夜第6夜、あまあまと虹妻、こちらが、お昼の、11時半会場、12時開演で、行われます。マイル2000円で、E プラスさんにて発売中ですので、はい、皆さん絶対来てください。
はい、もう絶対です。
絶対
お願いします。絶対、
はい、
絶対ですよ。
ということでですね、まあ、絶対来るという約束もしていただいたところで、
ですね、ありがとうございます。特典とかもあります
から、
はい。
物を渡しますから。
はい、
このラジオでは、ツイッターでの感想と宣伝を絶対求めております。
はい、
絶対です。
はい、絶対だよ、
このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると我々大変嬉しいです。
うん、
感想は、ハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますが、その場合は、お名前は明かしませんので、よろしくお願いします。
ハッシュタグひらがなで絶対ですか、
絶対、はい。いやいや、二次祭です。もう絶対とも探さなきゃいけない。そして、こちらも絶対メール募集、
はい、
普通オタ、こちらは感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、そして嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いします。
お願いします、
うん、でさらに、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
はい、
ぜひぜひね、こちらも絶対
絶対です、
ね、
本当に来てください、お願いします。
あと絶対仕事くださいという、
はい、絶対ですよ、
絶対ですからね、
はい、言いましたからね、
もう約束しましたからね。もう取ってますからねこれ、
ああ、
はい、
まあね、もう国が助成金出してくれてもいいです。我々に
国に働きかけてください。
国聞いてるか。おい国
国
都知事
ゆり子
コスプレしてんだからね。
そうそうそう、
はい、そう。
こっち寄りだからね。
はい、
こっちに寄ってきてんだから。
だぜ、
はい。我々をね、優待してくださいという、はい。そんな感じで、第65回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ゴールドラッシュドイチューと、
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい。
また春アニメが。
ね、始まりますよ。
すごいな。
溜め込んじゃってるのもあるからな。うん、
でもリトルイッチアカデミア2クール、
ああ2クールだ、
はい、
あ
継続してくれるん
だ、よかった。トリガーが久々の2クール
って言って
たんで、ああよかった。
一安心だもん、ね、枕を高くして眠れる。
僕もあの信長の忍び続いて、ああよかった。